波コスミックの一二三言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックの一二三言葉のコーナーです。この日本という国には日本ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆様にお届けしていくコーナーです。立石奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ奈美さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はおとぎ話の中にある引用語行っていうことをお話ししようと思います。
おとぎ話の中に、
そうなんです、はい、
引用語行がある。
なんかこう皆さんね、おとぎ話っていうと、多分小さい時にね、絵本やなんかで読んでもらった昔話の中で、例えば金太郎だったり、かぐや姫だったり、浦島太郎だったり、桃太郎だったりっていうね、いろんなそういう物語を多分ね知って見えるかと思うんですけど、実は引用語行から作られてるっていう、ね、そんなこと全然わからないで、多分ね、もちろん聞いてるんでしょうけど、実はね、そういう意味がある、あの内容から作られてるものがたくさんありますよ、っていうことで、今日はその一部でね、桃太郎を、はい、あの、お伝えしたいと思います。
昔話の中のその桃太郎、
そうです、そうです、あの桃太郎ってね、皆さんご存知のように、あの桃からね、どんぶらこって流れてきた桃から男の子が生まれて、で、あの家来を引き連れてきび団子をね食べて鬼退治に行って、っていう物語っていうのは大体こうね、皆さん分かってるストーリーですよね、その中に全て意味があるっていう話ですね。何でも桃じゃなきゃいけないのか、
まず桃ですよね。
そうです、
あのおじいさんおばあさん、
例えばそれがリンゴやスイカじゃダメだったのかって話なんですよね。
そう、おばあさんが洗濯に行って川に流れてきたのが桃
ね。それが例えば、あのスイカが流れてきたらもっと嬉しかったかもしれないし、わかんないでしょ。でもなぜか桃っていうね。じゃあそれ桃は何の意味かっていうことで、この間ね、あの引用語行の中でもいつもお話ししている、あの季節にはあの色があり、意味がありっていうことをね、たくさんお話ししてて、引用語行の木火土金水っていうものをね、あのお話たくさんしてるんですけど、その中で秋、実りの秋ですよっていう、秋の色はあの白ですよって、で秋っていうところは木火土金水でいう金、金っていうのはお金っていう意味じゃなくて金とか鉱物、ね、例えばクリスタルだったり、そうです、そうです、そういう鉱物だったりするっていう、まあ土から金が生まれるっていうふうに考えていただくとね、分かりやすいかと思うんですけど、っていうものからすると、実は桃っていうその果物自体ももともとね、中国から桃っていうのはね渡ってきたものでして、でね、中国ではあの薬膳だったり漢方だったりね、たくさんするあのものです。例えばあの秋の時期やなんかね、夏の終わりから秋にかけてかな、桃がたくさん出る時期にはあの食べるとね、すごく体にね、あのいいですよって、夏の疲れをね癒しますよとかっていうことをね、皆さんご存知だと思うんですけど、実はね、古代中国の中で西王母の桃っていうのがね、とても言い伝えが深くあるものがありまして、西王母っていうのは古代中国の仙人とされている方だったと言い伝えられてて、でその方っていうのは西に住居、あの居住区があり、庭園に3000年に一度実を結ぶっていう木があるのが桃の木だったんです。で、西に居住するっていう、西っていう方角は秋の方角ですね。で、金家、金の方角なんです。 で、桃っていうのはとてもすごく重宝されてまして、例えば疲れを取るだとか、需要競争、うん、それから長寿につながるとされてて、昔はね、皇帝に寄贈されてたって言われるぐらいのものなんですね。
はい、
で、そういう、こう、金家の金の果実っていうことで、桃太郎と。で、なおかつ、金っていうような鉱物、硬いものですよって前ね、お話しした通りで、硬、はい、い、強いっていう意味で、桃太郎の桃ということで、それがスイカじゃなくって桃じゃなきゃいけなかったっていう話なんですけど、まずね。
なるほど、その強さも表してるってことなんですね。
そうなんです。あの、硬いものイコール強いっていうことでね、そこで強さも表していると。はい、うん、っていうことが一つ。それから、家来をね、途中で引き連れて、
はい、
ね、あの、鬼退治に行くんですけど、例えばね、その家来でも、それがね、あの、犬、猿、キジっていうね、はい、あの動物が出てくるんですけど、例えばそれが亀やウサギじゃダメだったのかとかね、うん、じゃあそれ鶴、あの、なんだっけな、例えば牛じゃダメだったかとかね、ネズミじゃダメだったのかとかね、他の動物じゃダメだったのかなって、例えば考えたときに、実は、サルトリイっていうその三子、以前時計の時間の通りに、
はい、
ねえ、ウストラウ、タツミ、ウマ、ヒツジ、サルトリイヌイって、あの、時計のね、12のところからねえ、ウストラウって置いてくださいって、時間が現れてますってお話ししたことあると思うんですけど。
昔は時間を表してましたもんね。
そうなんです。うん、その中で、サルトリイっていうのは西の秋の方角で鐘の方位なんですね。っていう。
そうなんですか。
そうなんですよ。ちょうどだから8、9、10の数字のあたりにサルトリイってくるんですよ。うん、っていうことは、当然強い生き物、そこ守る、強いっていうね、そういう生き物だっていうことで、犬と猿と鳥じゃなきゃいけなかったと。そうなんですよ。で、桃太郎も当然強い。で、強い家来を。で、きびだんご。で、きびだんごってこう、黄色い、きびって黄色いイメージありますかね。
はい。
っていうと、金、木下土根水の金の前っていうのはこう土なんです。土のところっていうのはカラーが黄色なんですね。っていうことは、金のものは、あの、土、土色のその黄色ですよね。土家の、そこの黄色っていうのは金を生かすっていうことで、きび団子と、黄色いお団子と、それ黒いお団子じゃダメだったんですよ。黄色じゃないとダメだったんです。
なるほど、その強さをより一層助けてくれる。
助けてくれるっていう意味で、黄色いきび団子。それが黒い小豆団子じゃダメだったんですよ。
ダメだったんですね。
そうなんですよ。
あの、おはぎのようなものではダメだったんですね。
そうです。黄色いきび団子っていうね、そこにも意味があったりとか、それか例えばね、財宝を得るっていうね、まあ、鬼退治に行きました。その後ね、財宝、金銀財宝を持って、あの、おじいさんおばあさんのところに帰ってきましたっていうふうにね、はい、物語ではされてる。っていうことは、秋の方角、金の方角っていうのは、当然、鉱物、金っていうものももちろん表してますし、秋は実りの秋ですよね、もちろん。なので、当然、金銀財宝を得るっていうのは、物語の中でももう決まってると。それ負けて帰ってきたらダメなんですよね。やっぱり、あの、金銀財宝を得て、勝利して勝ってこないといけなくって、うん、そういうふうに、あの、物語の中でもなってます、ということが決められてます。
はあ、そうなんですね。
そうなんです。で、例えばね、あの、鬼退治に行くっていうことでも、鬼ってね、まあ皆さん、あの、それこそ節分の時の鬼だとか、
はい、
まあ、桃太郎の鬼だとかって、鬼ってこうイメージしていただくと、角があるとか、
はい、
例えば着てるものは虎柄だったりとか、なんとなくこうイメージが
あります。
虎のパンツとか、はい、なんかこうイメージありますよね。皆さんって鬼門って北東の方角って聞いたことありますか？
はい、鬼門という言葉は ね、
はい、聞いたことありますよね、はい、それね、北東の方角って言うんですけど、実は鬼門の北東の方角っていうのは牛虎の方位って言うんです。牛虎、牛は角がある虎、鬼門の方位。で、角があって虎柄なんですっていう言い伝えがあるんですね。それを。
それで鬼っていうのは、
そうです、そうです、そうです。
そういう姿。
赤い色で、赤鬼でエネルギーがいっぱい、角がある、で、虎柄っていうのは、もう鬼門のそういうね、エネルギーのことを、 すごく表してたりとか。
よくね、鬼門の方角ですなんて、
はい、それを牛虎の方角って言うんですね、あの方位から言うとね、はい、っていうとその、うん、あの鬼門の方位にあのの鬼を退治しに行くあの桃太郎とあの子分家来たちは強い金家の方位のものがそこを退治すると、うん、要は鬼門を
そうですね、こう、まあ、抑えるというか、まあ、
抑える守るというかね、まあ、そういう意味があるよと、
はあ、
いうことが、まあ、簡潔な、ね、あの物語の中に含まれているっていうことがね、はあ、たくさん
本当そうですね、鬼門って良くないこう方角、うん、はい、としてよく言われているんですけど、うん、そういったところを収めるという、う
ん、そうなんです。例えばね、もう一つね、皆さんがご存知で分かりやすいのだと、花坂爺さんってね、聞いたことありますか？
あります、あります、
ね、はい、花坂爺さんの中でワンワンが出てきましたね、犬が、
ワンちゃん、
はい、白い犬です、あれね、はい、あれ茶色や黒じゃないんですよ、白い犬なんですけど
そう
です、イメージとして白くないですか、犬、花坂爺さんの犬って
絵本で言うと白でしたかね、
ね、あの忠実なものは多分白いと思います、う
ん、ね、
はい、う
ん、
っていうのは、うん、秋の方角白ですよね、
はあ、
で金銀財宝ですよね、ここ掘れば、まあ、土を掘って、はあ、
そうそう、
土から金家のものが生まれますね、だからワンワンちゃんが西の方角金家の方位のワンワンちゃんが土を掘って金を掘り出す、財宝を掘り出すって、あれも引用語から来ていると、
そうなんですね、
そうなんです、
まあ、あのお話はね、うん、その宝を掘り当てる、うん、あの犬を、うん、あのまあ、隣の悪いおじいさんが、はい、そのワンちゃんを貸してくれっていうので、
う
んうんうん、でワンちゃん殺されちゃって、
そうです、そうです、
まあ、それが元で肺ができるんですけどね、
う
ん、
そうです、そうです、
でもその白い犬がここ掘れワンワンで財宝を掘り当てるというのは、
うん、そうなんです、
その引用語行、
そう、
それが元になってる、
そうです、で考えると引用語行説っていうのはね、もともと東洋の中国の方からね、あの来た考え方じゃないですか。中国の皇帝の方たちって犬飼ってますね、チン飼ってるとか聞いたことないです、はい、皇帝の、ね、はい、犬だったとか聞いたことありますよね、はい、でまあ日本もね、あのまあ国民性民族性もあって犬好きの方が、まあ猫とかいろんなものね今飼ってる方多いんですけど、犬をね飼ってる、特に愛知県は全国でも犬のね、飼ってる方が全国で一番って言われてるぐらい、割とこう保守的、守るっていうかね、固いっていうね、そういうあの地域なんですけど、犬をね飼うっていうことも、犬って金家白財宝豊か、そういうね方位だったり意味があったりするものだから、中国の皇帝の人は犬を飼って自分の財とかね、そういう地位とかそういうものを守るみたいなね、
こう運気を高めるというか、
そうです、そうです、そうです、そういう、まあ、縁起のいいあの動物、今で言うとペットですけどね、まあ、そういうものとして飼われてたんじゃないかっていうのも一説としてはねあったりしますね。
いやー、なんかこう昔話、そうやっていろいろね解説していただくと、また読み方変わってきますよね、
うん、そうなんです。っていうと、うん、それに基づいて例えばかぐや姫だったり、うん、浦島太郎だったり、金太郎だったりとか、そういうねこともちょっと興味を持って調べたり、なんか掘り下げていただいたりすると、いろんなことがね、例えば金太郎のあのこう三角のこういうね、なんかなんていうんですかね、あれ
腹掛けありますよね、
なんかこうねありますよね、
お腹のところに身につけている、
あれ皆さんイメージとして、あれブルーだったり黒だったりします？
赤ですよね。
でしょ、
赤、
赤、
うん、
赤っていうのはエネルギーの赤ですもんね、
それから
金太郎っていうのは大人ですか子供ですか？
子供です。
ですよね、赤ちゃんも赤、子供赤ですよね、エネルギーいっぱい赤、
もうエネルギーの塊として、
そうなんですよ、
その赤の、
そうなんです、そうなんです、
赤の腹掛けを身につけてる、
そうです、そうです、
象徴なんですね、
そうです、そうやってなんか色とか意味とかがそういう物語の中にいっぱい詰まってると、
うわ、もう一度読み返してみたいですね。
はい、例えば、ね、かぐや姫も同じですね、うん、竹取物語ね、お話し知ってる方たくさんいると思うんですけど、あの求婚されたね、うん、あの方たちに何を持ってきてくださいって、そのね願いを叶えた人と私は一緒になりますよって言って、で結局あの誰もいなくって月へ帰るっていう風なね、うん、物語なんですけど、実はねその求婚した方たちにこれとこれとこれを持ってきてくださいっていうのの中にとても意味が詰まってたりしますね。
何でしたっけ、
うん、嘘を見破るじゃないですか、うん、偽物を持ってくる、これは違うっていうね、うん、ことが起きたりするんですけど、うん、あれそれはその引用語行の中からちゃんと意味のあるものが、
あ、そうなんです、
そうなんですよ。
いや、またね、違う機会にそのお話も聞きたいですね。
そうですね、深いですね、はい、
いや、ありがとうございます、はい、今日はその、まあ、昔話、おとぎ話の中にある引用語行ということで、
はい、
奈美さんから非常に興味深いお話をいただきました。
ちょっと楽しいですよね。
楽しくなってきました。もう一度読み返してみます、
はい、ね、ぜひ、
はい、
はい、
さあ、そして来週のお話は、
はい、来週は、引用語行から見た冬の食と色っていうことで、はい、色とちょっとまた食事のねお話を、これから寒くなってきてね、需要をつけないといけない季節ですので、はい、お話しします。
はい、ありがとうございます。
はい、
来週も皆さん聞いていただきたいと思います。
はい、
さあ、そして、来週のテーマをお聞きして、奈美さんの詳しい情報、
はい、
LINE アカウントでは line@nami.cd、Gmail では nami.cd101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせいただきます。 LINE アカウントの line@nami.cd の LINE は大文字で line@nami.cd は半角小文字です。 nami.cd です。そして Gmail の方、 nami.cd、 こちらは半角小文字、そして101が数字です。で、@gmail.com、 半角小文字で gmail.com で、こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。そして今日お話ししていただいたことも、これまでお話ししていただいたことも、 FM 岡崎のオンデマンド放送で、
はい、
あの繰り返し聞くことができますので、ぜひまたあの聞いていただきたいと思います。
はい、
奈美さん、今日も素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。曲はスーパーバタードッグのさよならカラーです。この曲に乗せてメッセージ、小倉マーガリンさんからいただきました。ありがとうございます。小倉マーガリンさんから、朝寒くなってきましたね、お布団からなかなか出られないです。そう、 もう二度寝をついついしちゃうんですよね。で、二度寝をすると30分1時間もうすぐに経ってしまう。危ない。本当にお布団から出られなくなってきました。気温が下がってきました。そしてテーマですが、心こそ大切なれです。何事も心を込めてという意味です。私が日頃心がけていることです。これもとても素敵な言葉ですね。心こそ大切なれ。何事も心を込めて、小倉マーガリンさんが日頃から心がけていらっしゃること。そう、そうなんですよね。常に誰かと接する、私たちはいろんな人と接していますが、誰かと会うときに、その時の心の持ちようというのは、その相手の方に伝わるもので、自分が日頃からどうあるか、そのどういう心持ちであるかっていうのを本当に磨いておかないと、もうそういう心持ちにはなれなかったりするんですよね。ありがとうございます。心こそ大切に、大切なれ。私も大切にします。ちなみに来年運回目の年女です。どんな年になるかなと小倉舞香林さんからいただいています。ありがとうございました。素敵な年になりますように。